それでは礼拝のお供えの賛美歌453番をお座りのまま歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第六主日の礼拝を始めます。 皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。それでは詩編539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを憐れみに合わせず悪より救い出したまえ、国を救えと栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文、購読文第28詩編119編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌中ほど第一賛美歌の後ろにございます。購読文の26ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは購読文28をご唱和ください。おなが道を直くして、
主の掟を歩む者は幸い、
主の諸々の証を守り、
心を尽くして主を尋ね求む者は幸い、
若き人は何によりてかその道を清めん、
御言葉に従いて進むのも可能なき、
我何時に向かいて罪を犯すまじきために、何時我が目を開き、
何時の夢を失う美しいことを我に見せるため、
我が魂痛めるによりて溶けゆく、
願わくは御言葉に従いて我に力を与えたまえ、
願わくは偽りの道を我より遠ざけ、
何時の祈りを持て我を恵みたまえ、
我が目を他に向けて虚しきことを見ざらしめ、
我を
何時の御言葉は我を生かししがゆえに、
今またお我が悩みの時の慰めに、
苦しみに会いたりしは我に良きことなり、
これによって我何時の掟を学び得たら、
何時の祈り我が楽しみとならざりしならば、
我はついに悩みの時にたどり着いた、
我何時の祈りを慈しむことをいかばかりざやと、
我にでも
何時の御言葉、我が足の灯火、
我が何時の光なり、御
言葉、打ち開くれば光を放ちて、
愚かなるものを悟らし、
何時の義は常しえの義なり、
何時の祈りは誠なり。
それでは賛美歌225番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、6月の梅雨の中休みの過ごしやすい気候の今日、こうして一堂に会し、敬愛する兄弟姉妹と共に、主日礼拝を守れる恵みを感謝します。この一週間に、私たちはあなたからいただきました多くの恵みに支えられ、過ごしてまいりました。このことに感謝いたします。また、こうしてここに再び、集えることに感謝いたします。同時にこの一週間、主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに私たちが犯しましたさまざまな罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。同じ過ちを繰り返さないよう導いてください。この礼拝にて主の御言葉が伝えられる遠藤牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが遠藤牧師を通して伝えられる主の御言葉を正しく理解できるよう、一言一言に目を開き、耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を実践でき、主の証人として福音を述べ伝え、愛をもって隣人たちに接することができますよう、回収一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。その兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そして一日も早くこの会堂で共に主の皆を賛美できますよう、守りを導いてください。ご高齢の兄弟姉妹がいつまでも元気で礼拝に集うことができますよう覚えてください。教会に集うすべての兄弟姉妹がお互いに支え合うことができますよう、一人一人に役割をお与えください。そしてその役割を自覚し、役割を果たすことができますよう力を与えてください。本日は礼拝後全体会が開催されます。全体会では教会に与えられたミッションと将来の展望についての話し合いがなされます。どうか全体会に多くの兄弟姉妹が参加し、豊かで実り大き交わりの場となりますよう、覚えてお支えください。集いました兄弟姉妹の一人一人が、思いのを口に出して意見を交わし、そしてそれが主の御旨にかなった展開となりますよう、全体会をお支えください。全体会のためにさまざまな準備にあたる教会役員と遠藤牧師の働きを覚えてお導きください。 幼き者に主の教えを伝える教会学校の働きは、教会のミッションの一つでもあり、重要なことです。どうか高野原教会の教会学校の働きを上よりお守りください。教会学校の運営に関わる兄弟姉妹に力を与えください。同じく、隣人を愛する教えの実践であるピーターパンの働きが充実したものになりますよう祈ります。兄弟姉妹がそれぞれのできる形で、この働きに加わることができますよう、機会と前向きの心を与えてください。会の運営にあたる兄弟姉妹を覚えて導いてください。この一週間、私たちが想像もしなかったような様々な出来事を目の当たりにしました。そうして、それがどう主の御心にかまったものかと、かなったものなのかと、迷うこともしばしばでございます。しかしながら、さまざまなことによって悲観に暮れたり途方に暮れている人々の上にも、あなたの御心が、そして御光が差し、そうした人々を支えてくださいますよう、そして私たちも隣人として愛の手を差し伸べられますよう、上よりのお導きをお願いいたします。病のとこにある兄弟姉妹が、我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ、主の御光に導かれて回復するよう祈ります。どうかあなたの癒しの御手を、それぞれの兄弟姉妹の心の病、体の病、病んでいるところに差し伸べてください。そして、共に街道で礼拝を守れる日が来ますよう、これらの兄弟姉妹を顧みてください。街道に集いながらも、心に悩み、苦しみを抱える、兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌の、234A を歌います。可能な方はご起立ください。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ローマ信徒への手紙15章14節から21節までです。聖書朗読の後、教会の使命と未来という題で遠藤牧師から説教をいただきます。
兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。こうして私はエルサメルからイリリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めていました。それは他人の築いた土台の上に建てたりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。
聖書に入る前に少し、今日は、まあ、全体会、今日、週報に、教会と書いておいてですね、本日の集会が教会って、別に教会来てるやんと思われるかもしれません。完全に、ミスですけれども、全体会、まあ、全体会という響きがどうなのかわかりませんけども、教会員、みんなが集まって、もしくは、教会に集う人たちが集まって、まあ、これからの教会の、歩みについて、まあ、考えましょうという、その会があります。ですから、今日は少しその全体会の、ことを踏まえて、まあ、ヨハネを今までずっと読んできたんですけれども、それを少し離れて、ローマの、信徒への手紙の中から、これからの教会がどういうふうに向かっていけばいいのか、また、その使命は一体何なのかということをもう何度も確認するわけですけれども、まあ、そのことを少し今日の礼拝では、目指し、そしてその中で、少しだけ今年度の、この教会が進むべき、進もうとしている事柄について説明させていただき、まあ、今日の聖書のところをご一緒に見ていきたいと思います。皆さんがお持ちの週報の中にはの、ですね、開いたところの一番上のところ、主題というのが、あります。あるがままで救いの家に招かれるという言葉が書かれています。今年度の教会は2つのことを、念頭において、言葉を選びました。1つ目がこのあるがまま、そのまま、その人が、なんていうか無理して神様に救われるために無理をして、こうなんていうか格好をつけてとかですね、無理をして神様の家にですね誘われる。まあ、私が若い頃に、ほんの少しだけ行ったことのあるディスコというところに行くとですね、ドレスコードというのがあってですね、その服装が、 ふさわしくない人はですね、入れない。ジーパン、破れたジーパンとですね、T シャツでは入れないということで、そのためにはですね、無理をしてでもちょっと上着を着てとか、そういう、ネクタイを締めてとか、格好をつけて、ふさわしい格好になって初めて、迎え入れられる。そのようなことがありました。しかし、聖書が語っている神様、その神様の働きは、むしろ私たちが、その、素敵な、召し物というか、その着物とかですね、私たちが神様の前に、素晴らしいから神様は迎えてくれるのではないということ。法と息子の例えで語りましたけれども、もう肉体も精神もボロボロ、もう本当に、周りの人にはその姿すら見せたくないと思うような、そのような私が神様の前に喜んで迎え入れられる。ですから、そんな私たちはですね、神様に迎え入れられるために無理をして着飾ったり、無理をして、なんていうか信じたふりをする、そんなことは必要がないと。そのまんまで神様は迎えてくれますよという、これが一つ目のこの教会が今年度、目指そうとしている方向。神様の働きはそういうあるがままの私たちをこう迎えてくださるということであります。修法の右側のところにもう一つその、聖書の言葉、ルカによる福音書の言葉が書かれています。そこには、今日救いがこの家を訪れた、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。神様の働きは一番目ではその迎え入れる、あるがままを迎え入れてくださる神様の働き。しかし私たちが神様の方向を向かないとか、神様の方に、行かなければ、じゃあ私たちはもう、神様との関わりなくなるのかという思われるかもしれませんが、別の聖書の箇所には、むしろ神様自身は探される方である、私たちがどれほど、自分がもうダメだからといって、神様の側に顔を向けることもできない、歩み出すこともできない、しかし神様の方が私たちのところまでやってきてくださる。このことを、まあ、当時嫌われ者であったとされる徴税人のザーカイの話、そして100匹の羊の中で、1匹だけが迷い出たのに、その1匹を私たちの、その迷い出た1匹のために神様がこう動き出してくださる、探し出してくださる。ですから神様が私たちをあるがままで迎え入れるという働き、動き、そしてさらにそこに行かない私たちをも探し出してくださる。神というのは動いて私たちを見つけてくださるという、そういう、動きについて、私たちは今年度、このことを頭に置いて、活動をしていきたいと願っています。そして神様が動くとか、神様が働いておられるというイメージ。これは、例えば、カトリックの、例えばヨーロッパのカトリックの立派な聖堂に行くと、まあ、時々この教会を訪れる方がですね、ここ教会ですかというふうに言われるわけです。で、あの、キリストの像もないし、その、なんか普通の、家みたいとか公民館みたいというふうに言われますけれども、ある、まあ、大きな教会、ヨーロッパなんかの立派な教会に行くと、イエスの像がですね、もうその、礼拝堂の大体左と右に、イエスが、まあ、あるところではもう血を流す、その十字架につけられて血を流す、ちょっとグロテスクですけれども、そういう、絵と、あの、絵とか、それから彫刻、それからもう一つは大体マリアが、イエス様を抱いてるという、そういう、姿が、出てきます。しかしそこに出てくるイエスの、まあ、像、キリストの像というのは動かない像であります。私たちがその街道に行ってそこに祈るような、しかしその像は、まあ、動きが、ありません。神が今も私たちのために働いておられる、招き、また私たちを見出そうとしてくださる、神様は動く方である、働いておられる方である。そのことをどういうふうにすれば私たちは表すことができるんだろうか。私にとってこの教会 に使わされた一つの使命、それは神が今も私たちのために私たちと共に働いておられる、動いておられるという、そのことを、皆さんと共に、見出していきたい。ですから例えばですけれども、神様は、その像、礼拝堂の前の像というよりはむしろ風のようなもの、霊という言葉、息という言葉がありますけれども、神様は風のような形で私たちに働かれ、そして私たちと共に働かれる。神は動く。またこの教会の機関誌、この川の流れるところにありますように、川もまた流れているから生きている。しかし流れが止まった川は淀んでしまう。そこで命は絶えてしまう。ですから神が動き、神が流れ、神が風のように働いてくださる。そのことをこの教会で、私自身は皆さんと共にその働きを感じ、またその働きを多くの人たちに伝えたいと願っています。そしてそのためには、聖書にどのように神の働きが描かれているのか、また神によって働きを成したその人たちがどのようにそのことを、受け取ったのか、まあ、そのことを今日はローマの信徒への手紙の中から、ご一緒に見ていきたいと思うのです。もう一度聖書をご一緒に見ていきましょう。ローマの信徒への手紙、これは、手紙を書いたパウロ自身はまだ、ローマに、行っておりません。まあエルサレムから、北の方に巡り、何度もパウロという人は旅を重ねたと考えられています。そしてローマを対岸に見た、今日出てくる、イリリコン州、まあ、マケドニアのあたりでそうですけれども、ローマを海の向こう側に見た、そのところからこれからスペインに渡ろうと、その思いを心に秘め、そしてその手紙に託し、今度そのスペイン旅行に行くとき、伝道の旅行に行くときにあなたたちを訪ねたいという、それがこの手紙の、一つの目的であります。かいつまんで、いくつかのところを、見ていきましょう。まず、15節の後半の部分、ページが変わったところです。この手紙ではところどころかなり思い切って書きましたと書いてあります。ローマの信徒への手紙は、難解な聖書として、まあ、比較的有名な、書物であります。初期のキリスト者、そして中世、また、19世紀から20世紀の神学者の多くの人たちがこのローマの信徒への手紙、もしくはローマ書が何を語ろうとしているのか、それを一生懸命捉えようとするんだけれども、しかしなかなかその中には神学的な内容があったり、理解することの難しい言葉がたくさん出てくる。かなりこう苦しんでいる様子がうかがえます。しかしその中で、私自身がローマの信徒への手紙の中でパウロが思い切って書いている、そしてとても際立って私たちにこう、なんていうか、パウロの気持ちが伝わってくる。それが次からしますけれども、異邦人に向けての救いであります。難しい言葉や神学的な言葉がたくさん出てくる中で、でも、その根底、その底流に流れている大事な言葉、それは、異邦人の救いのために、この手紙、が書かれ、というかむしろパウロ自身がイエスとの復活のイエスとの出会いによって変えられた、私が何のために生きるのか、その命の根幹というか、自分が生かされていることの意味は、異邦人の救いのために自分は生きているんだということ、そのことを彼なりの、まあ、不器用な、彼なりのこうすごくゴツゴツとした文章の中で、なんとかその救いを伝えたい、そのことを、思い切って伝えようとしていると思うのです。16節、異邦人のためにキリストイエスに仕える者となり、 神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。パウロがこの手紙を書いた目的、それは異邦人のために、この聖書の箇所には何々のためということが出てきますけれども、異邦人を救うため、ギリシャ語のエスノスという言葉が使われています。私たちのよく知っている言葉で言うと、まあ、エスニック料理、少し日本料理とは違う、まあ、ちょっと異国情緒のあるような料理、まあ、エスニック料理、アジア風の料理とかをいう時に使いますけれども、エスノス、これは異邦人、ユダヤ人に対しての異邦人を表しています。しかしこの言葉の意味合いを深く調べていくと、異邦人以外の民ということで、神を知らない人、さらに発生して罪人を表すときにも用いられるそうです。ですから異邦人、ただ国籍の違う人というだけではなくて、当時の人たちの中では神を知らない、もしくは罪人と言われていた人たちを含めて、その人のためにパウロは働きます。異邦人、神を知らない人、罪人を礼拝の共同体に招くため、パウロという人はすごく喧嘩早い人だと呼ばれています。なぜ、まあ、喧嘩をするか、先週紹介したペトロという人と、まあ、個人的に反りが合わなかったかどうかは分かりませんけれども、しかしかなり激しい、喧嘩対立をしている、その様子が、使徒言行録等に、伺い知れます。そしてパウロがとても、こだわった事柄、それはこの異邦人への救いです。ペトロをはじめとするエルサレムの教会の人たちは、やはりユダヤの人たちを中心に、そしてそこにある割礼、また食べてはいけないもの、食べていいもの、食物規定というものがありますけれども、そういうユダヤの伝統、ユダヤの考え方の範疇を超えることができなかったようであります。しかしパウロという人はそれを超える、食べてはいけないものを食べる、割礼を受けてない、体に血の印としての傷のないその人たちに対して、主がイエスが十字架にかけられたその御救いの力は、人間の定めた規定よりもはるかに大きいものではないだろうか。異邦人のために私は働く。ですから伝統的な考え方を持つペトロをはじめとするエルサレムの教会の人たちと喧嘩をし、しかし私は異邦人、罪人、神を知らない人、その人たちのところに私は行くんだということ、これがパウロのこのローマの信徒への手紙の根底に込められている事柄であります。そしてもう一つ、神の福音のためにという言葉が出てきます。福音のため、ユーアンゲリオン、若い人たちがよく読んでる、まあ、アニメとか、絵本じゃないですね、ごめんなさい、なんて言うんでしょうか、漫画ですね、の中に、エヴァンゲリオンという、漫画があるそうです。あまり詳しい、内容は私は知らないんですが、まあ、地球を救うそのエヴァンゲリオンという、同じ、ユーアンゲリオンが、なまったというか、英語を読みにしたエヴァンゲリオン、エヴァンジェリカル、そういう ところから来ています。神の福音のため、これはヘブライ語のベソーラという言葉らしいですけれども、もともとは戦争もしくは戦闘をした時に勝利を知らせる言葉であるそうです。自分たちが戦争に勝った、勝利を得た。ですからそこから派生して良い知らせ、神様が勝利した、神様が主イエスキリストを使わされ 死に打ち勝つ、その勝利の知らせを私たちに伝えるというところから来ているようです。そこから、英語のグッドニュースとか、ゴスペルという言葉に、その言葉が用いられるようになっています。グッドスペルですけれども、良い知らせ、良い知らせとか良い、神様からの、メッセージ、イヴァンゲリオンというのは神様が救いを私たちにもたらすために神の子を使わされた、そしてその神の子が十字架につけられた、その罪の贖い、私たちを許してくださる神の力によって、すべての信じる人には救いがもたらされるんだ。そこには国籍や様々な隔てを関係なくして神の救いが全ての人にという、その良い知らせが私たちに直接伝えられる。ですからパウロは救いから漏れていたとされた異邦人のため、罪人とされた人のために、神の勝利の知らせ、それを伝える、そのために働く。少し馴染みのない言葉として、その後に、神に喜ばれる備え物となるために他なりません。これも読み方を間違えると、異邦人を、神様の前にこう備える、備え物、何か異邦人を、キリスト者にして、そして神様にこう生贄に捧げる、まあ、そういうニュアンスが、あるような、日本語だけ読むとそのような言葉でありますけれども、これはもともと性別するという言葉が用いられています。ハギオス、性別する、もしくは清めるという言葉。もともと神様に犠牲を捧げる旧約の民が傷があってはならない、もしくはその、なんと汚れがあってはならないということで、必ず神様に生贄を捧げる前には清めをする、性別する、清めをするという、その事柄から、来ているようです。ですから割礼という体に傷をつける、その印なしに聖霊を受ける、洗礼という水の洗礼によって異邦人は清められる、その生贄に捧げられる時に清められると同じように、救われた民は神に捧げられるためにもうすでに清められています。このことをパウロはここで私たちに示していると思うのです。18節。キリストが私を通して働かれたこと以外は、あえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通し、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。パルはその自分の成した事柄、自分が行ったこと、自分の言葉、その他諸々の事柄、これらは私が勝手に行ったのではない、むしろ聖霊という言葉が示しているように、神の力、神の風、神の息がパウロという人を通して働いておられる。ですからパウロが動くから、パウロが働くからこそ、その中に神が働かれるという。私たちも同じです。 自分がこの教会を建てるとか、自分が頑張ったから神様が救ってくださる。そうではない。キリストが私たちと共にそのうちで働いてくださるからこそ、何もできない私たちでも言葉を発し、そして行うことができる。ですから逆に言うと、神から離れたり、神様が好まない働き、それは私たちがどんなに頑張ってもなすことができない。ですからパウロは、キリストが私を通して働かれた、そのことだけを私たちに伝える。20節。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めてきました。21節。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてある通りです。この後半部分、イザヤ書の52章の15節が引用されています。実はこの言葉は、苦難のしもべ、イエスが十字架にかけられてその苦しみを味わう、そのことを旧約の中で予言しているとされている箇所。すなわちイエスはこれから神に使わされたのにもかかわらず、その面影がなく人々に軽蔑され、あざけられ、その命を十字架に捧げられる。私たちの罪のために彼が死を代わって背負ってくださる。そのことが書かれている、その主のしもべ、この苦難を予言しているその中で、救い主が私たちに使わされるとき、まだ誰も聞いたことのなかった物語、誰も聞かなかった物語、それが救い主、メシア、キリストによって私たちのところに告げ知らせられるという、その以前書の箇所を引用して、ペトロは、そのことをまだ知られていないところに、福音を、神の勝利の宣言、神の喜びの知らせを伝える。すなわち、十字架というところで、神の子が、その命を懸けられた。その働き、まだ知らない人、まだ聞いたことのない人がいれば、その人たちに伝えられるべく、神の喜びの知らせ、神の勝利の知らせ、パウロは徹底的に異邦人、その救いを知らない、もしくは救いから漏れたとされたその人たちに対して、徹底的に神が私を用いて働いてくださる。別の聖書の箇所には隔ての中垣を取り除くという表現が出てきます。礼拝する場所がすでに、異邦人はこの教会でいうと街道の外にありました。祭司たちが一番この十字架のそばに来て、そして一般のユダヤの男性たちの間があって、そしてその外に女性たちの場所があった。すなわち、神に礼拝を捧げるその場ですら、異邦人には神が遠くされていた。それをイエスは十字架によって取り除いたんだ。だからこそ、神が私と共に働かれ、そして、まだ知らない人、まだ告げられていなかった人、その人たちに 神の救いを告げ知らせる。異邦人のために、神の福音のために、神のために働こうとしたパウロが、このローマの信徒の手紙全体を通して語ろうとしている事柄であると思うのです。私たちの教会がこれからどう歩むのか、そのためにはまず教会の使命、ミッション、何のために私たちはこの教会に集い、そしてこの教会で養われ、自分たちの家に戻り、もしくは職場に戻っていくのか。この教会が設立された1975年4月の6日の一番最初の礼拝の時の修法の中に、この教会が建てられた基本姿勢というものが3つ挙げられていました。一つ目は、礼拝は私たちの生活の原点であり、起点である。礼拝は私たちの生活の原点であり、起点である、帰る点。礼拝は私たちの生活。ですから、初めに申しましたように、私たちが着飾って、日曜日だけ着飾って、別人になってこの場に集まってくるというのではなくて、生活。日々の生活の中のその最も根幹がこの礼拝である。そして私たちが帰ってくるこの場所、帰ってくるポイント、これが礼拝である。とですから、この教会の使命は、今私たちが持っているこの礼拝、これを大切にすること。2番目、聖書研究と祈りによって信仰と生活を常に洗い直す。聖書の学び、そして祈り、これを大切なこととします。そして自らの信仰、自らの生活を常に洗い直す、まあ、この川の流れるところの、本当まさにこの川のイメージだと思うんですが、神様の前に私たちが礼拝を捧げ、そしてその礼拝の根幹となっている聖書を学び、祈る中で、私たちは常に洗い直されなければならない。清め直されねばならない。その信仰と生活において。だから、日曜ごとに礼拝に集まり、また水曜日や火曜日に聖書を学び、祈る。もしくは家庭で学び、祈る。自分の信仰や生活をもう十分だ、満足するのではなくて、常にそのことによって洗い直す。日曜ごとに洗い直す。3番目、地域社会にある教会としての務めを担う。昨年度、一生懸命地域社会のことを考えました。今日のこの後の全体会でももう一度取り上げたいと思いますが、この高野原のこの地に建てられた教会としての務めは何なのか。たくさんあると思いますが、その中でこの教会のできること、もしくはこの地域で他ではなされていないけれども、私たちが担わなければ誰も担わないこと。その務めを担う。すでにたくさんの良い働きを成していると思います。しかし、常に洗い直すわけですから、もう一度今日共に、私たちがこの地に建てられ、そしてこの地域の教会としての務めは何なのか、そのことをご一緒に考えていきたいと願っています。そして、少なくとも一つだけこの地域、まあ、ここだけではないですけれども、教会が建てられている大切な使命、それはやはり先ほどまで読んできたパウロの手紙、これが語っているように、まあ、異邦人というと、なんというか、私、パスポートでは日本人ですとか、そういう、なんというか、国籍が違うという、そういうイメージがどうしてもあります。しかし、まあ、そうではない。 むしろ当時のユダヤ人が救いから漏れているとされた人々も含めて、自分たちとは考え方が違う人、習慣が違う人、言葉が違う人、まだ聞いたことのない人、その人たちに私たちは、神様は動いて働かれる方である。大きな手を広げて私たちを招いて喜んで迎えてくださる方である。格好をつけずにボロボロの姿であっても喜んで迎えてくださる方である。さらに私たちが神様から離れようとしても見つけ出してくださる、その見つけ出した喜びがもう止まらないほどの笑顔の神様のその働き、私たちはそのことをこの地で、もしくは自分の隣にいる人、自分の家族、自分の職場、その人にこの喜びを伝える、そのままで救ってくださり、そしてそのままで迎えてくださる神様の大きさ、強さ、そのことを私たちは常に伝えるものでありたいと願うのです。お祈りをします。教会の使命という大きな課題を今日は共に考え、またこれからも共に考えようとしております。神様、どうか私たちがその重たい責務について一人で背負うのではなくて、共に担い合い、そしてまた共に考えることで、あなたが私たちをも通して働いておられることをどうか私たちも自ら感じ、また私たちが出会う人たちにもそのことを言葉を通し、また言葉でなくても態度を通し、私たちが伝えることができますように導いてください。そして私たちが思いもやらないところであなたが働かれ、実はあなたの救い、あなたのそのあるままで迎え入れるその懐の深さ、そして失われた私たちを探そうとするそのあなたの熱意が、本当に救いを必要としているたくさんの人々に届けられますように、私たちを通してあなたがどうかお働きください。この教会が建てられて、この地で多くの働きを成していきました。今日もう一度そのことを確認し、さらにこれからの歩みの中でもう一度主イエスキリストがその生涯の中でなされたこと、十字架で私たちに伝えようとされたこと、そして復活して私たちに伝えようとされたことをもう一度思い起こし、またそこから命を新たにされた人たち、弟子たちがどのように働いてこられたのか、少なくともローマの信徒の手紙を書いたパウロは異邦人、救いから漏れ罪人とされた人々のために働かれました。私たちが自らを悔い改め、そしてあなたに用いていただく器として、私たちもまた隣にいるたくさんの人たちにあなたのその救い、勝利の喜びを伝えるものとさせてください。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の2編の172番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、一週間の初めの日に愛する兄弟姉妹とともに礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。スグル州にあなたから与えられましたたくさんの恵みの中の一部を今御前にお捧げいたしました。どうぞ清めてお持ちください。また昨日の震災で家を失い家族を失って悲しんでいる人たちをどうぞあなたが強め守ってくださいますように、献金の感謝とともに主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週の誕生者、それから新しく来られた方のご紹介をしたいと思います。6月21日、住岡公夫さんお誕生日です。お祈りをします。神様、私たちの敬愛する兄弟である住岡公夫さん、この教会に集い、そして私たちと共にその信仰の歩みを始めました。どうか、あなたがこれからも住岡さんのその信仰の歩み、そして生活をあなたが守り、導いてください。また、住岡さんは基礎講座に熱心に通っておられます。もう一度聖書の学びをなしたいという願いからであります。とか、その聖書の学びの中にあなたが共におられ、これからの住岡さんのその信仰の歩みの基礎を共にあなたが作ってください。そしてまた家族への祈りがあります。とか、住岡さんのご家族が、住岡さんの祈りの中で、それぞれの信仰の歩みを始めることができますように導きを与えてください。この祈り、お一人お一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。住岡公夫さん、後ろにおられます。おめでとうございます。それから、新しく来られた方をご紹介しますので、申し訳ありませんが立って皆さんにお顔を、見せてください。小見直輔さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、これ大木田と読みするんですよ。大木田さんです。大木田ともさとしさん、ごめんなさい、大木田さとしさん、それから、まいさん、 ようこそお越しくださいました。ちょっとぜひお越しください。それから、加藤ゆのさん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
はい、それでは手元の週報に従って牧会報告をいたします。まず、本日の集会でございますが、このあと、教会全体会テーマ教会の使命と将来の展望ということで、教会の使命を確認し未来への展望という夢を共に語り聞き合いましょうということで、遠藤先生、枝沢、さんの発題の後小グループで語り合う時間を持ちます。昼食の用意をしておりますので、どなたでもぜひご参加ください。それから教会学校教師会が午後2時30分からです。今週の集会ですけれども、聖書講座番頭会はお休みです。ひまわりグループは19日木曜日午前9時から、ピーターパンのお昼ご飯は20日金曜日午前11時30分からで、手作りのお昼ご飯など酒井茂さんと夏を呼ぶグラスのバラプリザーブドっていうんですかね、を作りましょうということで、会費400円とバラの材料費500円です。ぜひご参加ください。街道清掃日は21日土曜日です。ご担当の、方々よろしくお願いいたします。同志は京田鍋聖書集会は6月21日土曜日午後1時30分から、同志は京田鍋キリスト教文化センターでございます。それからですね、自習手術でございますが、6月22日日曜日、聖霊降臨節第7手術、手術礼拝が午前10時から30分からですけれども、説教はこれ平松常時先生、で、あなたにとっての雑草でありたいということで、聖書箇所はサムエル記の上8章1から22節です。覚えてご参加ください。礼拝の、集会ですけれども、礼拝後の集会はコーヒーアワーと、聖歌隊練習がございます。あと、集会行事の予定はお目通しいただきたいんですけれども、中でも青年会礼会が6月29日日曜日礼拝後、初代が吉田茂さん、それから、第60回の西日本献身キャンプ8月12日から15日で、同志社琵琶湖リトリートセンターでございますが、これご参加希望の方はですね、7月5日までに遠藤先生か西岡新学生まで、お申し出くださいますようお願いいたします。であとは先生の
方お願いします。はい、私、来週17日から、7月の2日まで、かつておりました、アンドバニュートン新学校の方で研修、休暇をいただきましたので、参ります。その間にもし何か、緊急の連絡がありましたら、そこに載っている役員、もしくは西岡、新学生、もしくは三好純子さんに、何かあった時にはご連絡を、いただきますようにお願いいたします。またちょっとリフレッシュも多分、できればなというのもありますので、また、戻ってきて、元気に、なってですね、元気になって、別に今は元気じゃないと思いませんけれども、さらに、元気になって、戻ってきたいと思いますので、留守中皆さんで、どうぞあと、2人の、説教者が来ます。また、西岡さんが多分不安に、思っておられると思います。ぜひ皆さんで、お支えいただければと思います。以上です。
ありがとうございました。あと会計担当役員からのイースター献金が予算に、はい、満ちましたので、どうもご協力ありがとうございました。ペンテコステ夏季献金の方も引き続きよろしくお願いします。それではですね、前後左右の方とグリーティングということで、お名前とご挨拶を交わしていただくのが恒例となっております。どうぞグリーティングをお願いいたします。それでは、正英541番を歌いました後、祝祷放送をもって礼拝を終わります。さすが
父御子御霊の御御霊 神に時はに耐えせずいさかえあれいさかえあれあめん。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
全体会がありますので椅子はそのままで、椅子のカバーだけ片付けていただきますようお願いします。
全大会にお残りいただける皆さんはぜひ会堂の、席にお着きいただきまして お昼をいただいていただければと思いますのでよろしくお願いします。全大会にお残りくださる皆さんはぜひ会堂にお入りいただきましてサンドイッチをそれぞれ受け取っていただければと思います。よろしくお願いします。全大会にお残りの皆さんぜひ会堂に、入りいただきましてサンドイッチと飲み物をそれぞれ各自で取っていただきますようにお願いします。ぜひそれでもう各自でですねお祈りいただきまして食事の方はそれぞれ決めていただければと思いますのでよろしくお願いします。 であのお食事をされながら聞いていただけると思うんですけれども、あの これからの後の全体の流れだけあのこの時間をお借りしてご説明しておこうと思います。あの今牧師がもうすぐしたらあのお入れいただけるかと思いますので、そうしましたら始めたいと思うんですけれども、最初ですね、全体会という形で、20分ほど時間をとってまして、先生とそれから枝瀬さんに、発題をいただくことになっています。でその後あのグループ4つのグループを考えておりますけれども、4つの班に分かれていただきまして、あのグループ討論をしていただきます。で、最初 あの全体会が20分ぐらい、このグループ討論がまず40分ぐらいを考えているんですけれども、その後もう一度あのここにお戻りいただきまして、そこであの全体会をもう一度したいと思います。その時にはあの初期をそれぞれグループで初期をお願いするつもりしているんですけれども、その方からあの3分ずつほどで、各グループでの討論のポイントのようなものをご紹介いただいて、であのその後皆さんでこの場でもう一度であの討論ということで、そういう手順で進めてまいるつもりでして、あの移動とあの ご協力いただけましたら、あの2時までにはあの解散できるようにというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願いします。もう少ししたらあの先生がおいでになったら始めたいと思いますので、あの それまでまだサンドイッチまだだいぶありますよね。もし足らないという人は、
コミができましたか。
それではお時間もあれですので、どうぞご飯をそのまま、続けていただければと思いますけれども、最初に開会の祈祷をしたいと思います。恵みの神様、恵まれました主日礼拝の後、こうして全体会に集めてくださいましたことをまず感謝いたします。全体会ではこの教会のミッションと使命と今後の展望について議論する予定でおりますけれども、どうぞあなたが私たちと共に初めから終わりまでいてくださいまして、有意義な会となりますように、一人一人が忌憚のない発言を、また建設的な発言をすることができて、あなたの御心の実現のためにこの教会が進むべき道をお示しいただきますようにお願いをいたします。会を始めるにあたりまして、感謝と祈り、主の御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
それでは、最初に、申しましたように、全体でお二方から発したいということでお伺いすることになっておりますので、まず天理牧師の方からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ないです。はい。すいません。ここが慣れた場所なので。すいません。レジュメをですね、まだこれなんか、ちょっと、行く前にいろいろしてたので、まとまりがあれですけれども、まあ、一つ、大きな、私が今日、語りたい事柄の中で言うと、まあ、礼拝の説教の時から申していましたけれども、私たちが、これからの将来を考えるときに、やはり何をこの教会が、まあ、ミッション、使命というか、何を、この教会の、役割というか、使命というか、それとして、考えるのか、まあ、それを抜きにしてはですね、これからの将来の展望というのは、見えてこないと思います。まあ、何かの方と、今回のことを少し話をする中で、今の現代の社会の中でも、来年すらわからないと、その来年どうなるかすらわからないのにですね、5年先10年先の中長期の計画なかなか立てられないよという声が、ありました。まあ確かにそうなのかもしれませんけれども、そういう世の中がそういうなんていうか、目の前のことしか見えなくなっているような状況の中で、むしろだからこそ私たちはその先を見通すというか、その先神様が何を私たちに用意されているのかということを、まあ、少なくとも私たちは話し合って知恵を出し合って考えてみたいと思うのです。そしてその中でやはりミッション、使命ですね、この教会が何のために存在しているのか、またこの教会がに集う私たちはなぜここに集っているのか、何のために神様は私たちに命を与えられたのか、これを確認せずにこれから先のことは見えてこない。しかし逆に言うとですね、このことがもっともっと明確、皆さんのなんていうか心の中から出てくる言葉、ただ、36年、7年前に教会がこの使命を立てたからというのではなくてですね、今集まっている皆さんが自分にとって この教会に来ることの喜びとか、この教会で自分が使わされたことの意味とか、それを自分の言葉で表現して、それが、集合していく中でですね、多分この教会が進むべき道というのは、それがなされた時におのずとこう明らかになるというか、今は、教会が創設期からおられる方、そして新しく来られた方、信頼会社が毎週のように来ますから、どうしてもいろんなこう意見が、飛び交ってですね、街道の話一つとってもなかなか、意見が散漫してまとまらない。でも、それはやっぱりもう一度私たちが、その使命、自分たちの教会が何を、まあ、神様がなぜここに教会を建てられ、そして私たちがなぜここに、呼び集められているのか、まあ、そのことの確認を、しっかりとした、すればですね、これからどういうふうな道のりを歩むべきかというところが多分おのずと出てくるのではないかと思いました。ですから、ミッションの確認。そして最初にレジュメにありますけれども、三つのこと。私たちがその使命を確認するときに、たどりたいこと。一つは、やはり聖書。特に、絶望的な状況の中で生きた、捕囚の中を生きた人たち、もしくは、イザヤ書にはその捕囚の、手前からですけれども、困難な状況、絶望的な状況の中に生きた人々が何を使命とし、そしてどういうふうに、そこから、歩みを成していったのか。また今日聖書で読みましたように、パウロは、どういうふうな形で自分の使命、ミッション、まあ、その役割を成していったのか。まあ、これが聖書の中から学ぶこと。これは週ごとの聖書研究、礼拝で学び続けなければならないと思います。それから二番目は、歴史的な事柄として教会がどういうふうに成長し、分裂し、また衰退してきたのか。伝統的な教会がだんだん人が、集まらなくなってきた、まあ、この状態の中でですね、どういう歴史をたどってきたのか、まあ、私はその専門家ではありませんが、今日はそのことは取り上げませんけれども、しかし、私たちがミッション、使命を確認するときに歴史から学ぶことも大切だと思います。そして今日特に、紹介したいのは3つ目のこと、今成長している教会はどのようにしているのか。で、リック・ウォレンという人、カリフォルニアのサドルバック教会というところの、リック・ウォレンという人が書いた、健康な教会の、この間関谷先生の本の紹介で、小崎さんから健康な教会って何やという、それが書いてないという指摘があって、まさに、その、私たちが目指すべき教会の姿、自分たちの、健全な教会とか健康な教会というのは何なのかということの、まあ、一つのヒント、が、この、ウォレンという人の、書いている本の中にありました。この教会は、ものすごい15年で、今、1万何人かな ?15 年間で、とにかく、そうですね、1万人という。まあ、そんな、別にこの教会を1万人の教会ということ、別に僕は目指しているわけではありませんけれども、まあ、しかし、今、その、なんていうか、教会がですね、生きて働いているその教会。そして、この人のことを紹介したいのは、その目的を明確にする。私たちが健全か健全でないかということの一つのポイントは、自分たちの目的、もしくはミッション、使命がどれだけはっきりしているのか。そして、そのことによって教会が導かれているかどうかということが、この人の一つ私たちに問いかけている大事なことです。で、それは私はこの教会が1万人とは思いませんけれども、でもこれからどういう歩みをする中でやっぱり自分たちの使命、この地にどうしてこの教会を使わされたのか。そして、今京都の教会の話をいろいろ聞くとですね、もう本当に歩いて5分ぐらいのところにですね、教会が1つ、2つ、3つ、4つあって、そして、学生たちをこう引っ張り合うような形で、で、時々、うちの新学生とか、他の新学部から来てる人にですね、誘いの声がかかってですね、何人かの新学生はもう、こうほとんど懐までこう呼び寄せられるような、そういう、ところまで行った話を聞きましたけれども、でも、もう本当に偏在しているわけです。ところが、高野原は、こうか不こうか、その教団の教会は、まあ、比較的こう離れたところにあるわけです。ですから、ある意味その、なぜここに、教会がここに一つしかと、教団の教会が一つしかない。そして、ここで私たちがなすべき、その、まあ、使命ですね。何なのか。 それをやっぱり明確に、もっと明確にという、もっと皆さんの声を集める中でもっと明確にすることで、これからどう歩むべきか、それが明らかにされてくると思うので、そのことを紹介したいと思っています。で、具体的なことは、後で枝沢さんにですね、夢を、スライドしか見てませんけれども、とても、すごくいいなと思いましたので、その夢を、枝沢さんに語っていただき、そしてさらに、皆さんでですね、その、使命とそれから夢、その自分たちが、こうして、礼拝、教会に通ってですね、何のために自分は来ているのか、何のために自分は生かされて、命が生かされているのかということをもう一度、考え、それが話をしている中で明確になっていくときに、より、良い方向、まさに健康な、もしくは健全な教会の歩みが出てくると思います。そして、リック・ウォレンという人がまず最初にしたのは、やはり聖書研究でした。教会について書かれている聖書箇所を徹底的に学ぶ。ですから、礼拝の説教であるとか、聖書研究の中でですね、教会ということが書かれている聖書の箇所を丹念に研究したそうです。まあ、一つの例えで言えば、コリントの信徒への第一の手紙の、キリストの体として、教会というのはキリストの体である。そして、その体、例えば、目がですね、手に向かってお前はいらないとは言えずですね、頭は足に向かってお前はいらないという、その分裂している、パウロが分裂した教会に向けて書いていた、その手紙の中でですね、私たちは体なんだ。キリストの体として、この教会はどう歩むべきか。まあ、そういうことで、聖書研究を丹念に、なしてきました。そして彼が、投げかけているのは、まあ、4つの問いによってその目標を立てる、目標を明確にするために、4つ、まあ、問いがあるので、これを皆さんで考えてくださいという形で問いかけています。で、1つ目はそこにレジュメに書いてますけど、なぜ教会が存在するのか、なぜ高輪教会はここに、あるのかということ。そして教会として私たちはどうあるべきか、教会に集う私たち、教会に集められて、呼び集められて私たちがどうあるべきなのか。また、3番目、教会は何をなすべきか。もしくは、今日の説教でも申しましたけど、神が教会を通して、この世界で何をなされようとされているのか。この高輪教会、もしくは、教会にする私たちを通してですね、何を神はなそうとされるのか。そしてそれが分かったときに、具体的にじゃあ4番目、どういうふうにそれを行っていけばいいのかという、この4つの問い、また皆さんにも一度考えていただいて、私自身も、この問いを未だにこう噛み締めて、また少しアメリカに行っている間にですね、少し距離を置いて、もう一度この教会の使命というのを、まあ、深く考えたいと思っていますが、その教会の存在、そしてそこに集められた私たちの存在、そして神様が私たちを通して何をしようとされているのか、そしてそれが分かったら具体的にどうするのかということ。そして、リック・ウォレンという人の教会が、すごく成長した一つ、私は、大きな、なんていうか、私たちがもしかしたら学ぶべきかなと思ったのは、その伝道の対象を絞るということです。で、これは誤解のないように、聞いていただきたいんですけども、あくまでここは開拓の教会であります。です。しかもアメリカの、地域です。ですから、これをすべてそのままこの教会に当てはめるつもりで語っているのではないということです。ただ、目標をより明確にするためには、伝道の対象を絞るというのはとても、なんていうか、一つ大事な作業ではないかと思います。で、僕がとても驚いたのは、他教会から引き抜かないというか、その目標がですね、今日のパウロの手紙ではないですけれども、もうユダヤ人はあんまり気にしないんです。パウロのあれで言うと、ユダヤ人はまあ構わないけども、でもそうじゃなくて、異邦人の方にも 100% こう向けるというのが、この、方法です。ですから、このウォレンという人もですね、他教会に行ってる人は別に、もし教会に来てもですね、もし行く教会があったら、まあ、来なくていいですよまでは言わないけども、この教会としては、それを、なんていうか別に、別にというかその、あまりそこには、重きを置いてないという。で、まあ、現在教会に行ってない人、もしくは教会に行ってたけれども、今教会に行ってない人、イエスの福音を知らない人を対象に絞る。もうこれが徹底しています。ですから、ある意味、 他教会から来た人たちがですね、たくさん来るとその教会の文化を持ち込むそうなんです。その他の教会では、うちの前の教会ではこうだった、前の牧師はこうだったということで、いろんな意見がいっぱい出てくるわけです。でもそうすると教会のミッションというか目標がどうしてもこうブレてしまう。だからウォレンという人が、まあものすごい思い切ったことだと思いますけれども、対象を教会に行ってない人に絞るということをしました。それからもう一つはですね、2番目、関係、教会の指導者、リーダーたちがですね、関係を作れる人々に対して、伝道すればいいと。で、あるがままで受け入れ合うことができる人に伝道すればいいということです。無理やり相手にですね、私たちはこう、なんていうか、相手に合わせてしまうことがよくあります。で、よく、最近の教会で聞くのは、やっぱり、若い人たちが来るためにはですね、若い人が好む歌を歌おうとかですね、若い人たちが喜ぶようなプログラムにしようという。で、リック・ウォレンという人はそれは全然違うと。相手に合わせたり妥協する必要はない。自分たちがこういう礼拝をしたい、自分たちこういう宣教をしたいというものがあればですね、それに合わない人もそれはもう仕方ないよと。でも自分たちはそれを確固としたものとして自信を持ってですね、そこでこう揺さぶられないでそれを通していくということです。それから3番目、良い土壌は、これ土の土壌ですね、土壌を把握するということです。で、これも少し誤解を得るかもしれませんけれども、その需要性の高い人を絞りなさいと、その対象を絞って伝道しなさいということです。そしてその中で、うちの教会にもこれは、共通していると思うんですけれども、人生の移行期、移り変わりの時期にある人、教会がです、教会を欲している人たちはこういう人であるということです。で、結婚した人、子供が誕生した人、新しい家とか新しい職業、新しい学校に来た人、まあ、かなりストレスが高い、人たちですけれども、この人たちは教会を必要としているんだということです。で、高野原もですね、子供が少なくなりつつありますけれども、この今年のひまわりの お母さんたちの声を聞いてると、やはり、すごいストレスというか、すごく必要としてるんです。このコミュニティというか、この自分がそのまま来て、ダメなお母さんでもいいから来てですね、私もダメよと言ってくれる、その一言でいいから、ここに来て安心してですね、受け入れられる、そういう場所が欲しいのであります。ですから、そういう必要としている人がいるという。そしてまた、ここは引っ越しをしてくる人が結構います。信頼会社の方を見ているとですね、6月に引っ越してきた、4月に引っ越してきた。ですから、この教会はまさにその働きを成しているし、これからもなさなければならない。それから、その次にあるのは、困難を抱えている人。離婚、死別、失業、夫婦への家庭の問題、孤独、怒り、財政関等のストレスからの痛み。で、そこに、10種類の人と書いていましたけど、まあ、困難を抱えている人たち、そして、これがちょっと面白いですね。教会に2度足を運んだ人。1回だけで来ない人はもういいと。で、2回運んだ人は、もう、ターゲットという感じですね。そして、新しく、洗礼を受けた人や、その家族。それから離婚に直面している人、アルコール等の問題から立ち直りの必要を感じている人。いや、危機的な状況にある人。それから、第一子を与えられたですね、まあ、子供さんが生まれて間もない、夫婦、それから、ホスピス等の活動の末期の方々、これは高輪に来てからあまりしてませんけれども、やっぱり東京にいた時にですね、その終末期に病院でも、うまく扱われないしですね、いろんなところで自分がもういらないと思って捨てられたような思いをしている人は結構たくさんおられます。ですからそういう人たちにはまさにこの、あなたそのままでもう余命いくばくないかもしれないけども大事だよという、それだけでも、大事だということは私の実感としてあります。それから、夫婦間の問題、子供の問題。